とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、太田光平です。そして、毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、いろいろお話をしておりますが、一緒に進めてくださっているのは近畿労働金庫地域共生推進室の中須雅治さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
中須さん、7月はね、はい、いろいろ盛りだくさん、私事でいくと、祇園祭りゴミゼロ大作戦ということで、はい、京都は7月の頭からですね、今月いっぱい祇園祭りの行事でいろいろこうありましたけど、特に宵山の時にですね、ゴミがたくさん出てくると、でそれをどうにか、解決しようということで、この取り組みをしてきていますけれども、中須さん、ローキンさんもですね、はい、皆さんご参加いただいて。
そうですね、京都地区の職員中心に、労働組合が呼びかけて、それに職員として参加しているというような感じですかね。
このゴミゼロ大作戦の話はですね、はい、今日はたっぷり後でお話をお伺いしていきたいと思いますので、はい、っていうか、お伺いするというより私も一緒に話してという形になりますけれども、よろしくお願いします。はい、で、もう7月も終わるとですね、あっという間に8月ということで、はいはい、これ例年ご紹介をさせていただきます、いただいておりますけれども、8月7日皆さん何の日か知っていますかね。8月7日、
ちょっと想像していただきましょうかね。
ねえ、
なんだろうね。
8と7で、8と7で、
はい、最初の文字を取ると
花ですね。
花ですね。
ねえ、花の日って、でも花の日だけでよくわかんないですね。
花がどうしたかっていうこと。
耳鼻科の話かって感じですけど、はい、違うんですよね。はい、8月はレッドノーズ月間ということで、
そうですね。
このレッドノーズ、ちょっとご説明いただいてもよろしいですか。
は
い
は
い、
これは認定 NPO 法人の日本クリニックラン協会っていうのが呼びかけている取り組みでございまして、赤い花ということでレッドノーズで、レッドノーズデーということで8月7日を、そう呼んでるんですけども、はい、入院中の子どもたちが、なかなかこうしんどいですからね、体も気持ちも、それをそういう子どもたちに笑顔を届けようということで、ピエロなんかこう赤い花をつけて、コミカルで楽しいですよね。そんな雰囲気を病室で届けたりとか、しんどそうな最後ゴミ勝ちの子どもたちを明るくする笑顔に届けようという、そんな取り組みで赤い花をつけてお互いこう笑顔を発信できたらいいなというような、そんな発想で毎年取り組みがされてましてね、それはそういうイベントを通して笑顔のある社会を作っていこうという、そんな思いも込められているのかなと思うんですけど、ローキンは8月7日は1日だけにとどめずに、はい、8月1月を2ヶ月間をレッドノーズ月間というふうに勝手につけまして、私どものご利用いただいている会員組合さん、労働組合さんに呼びかけて、レッドノーズデーですよ、レッドノーズ月間ですよということで、赤い花を営業職員が持って行って、場合によってはそこで赤い花をつけていただいて写真を撮りましてね。
なるほど。
クリニックラン協会さんが呼びかけているのは、それを赤花アルバムという形で写真投稿をして、それを全体で、Facebook とかいろんなところで共有をして子どもたちに届けようという、そんな企画っていうんですか、取り組みもされています。
なるほど。この時は毎年我々もですね、この番組の終わった後に花をつけて写真を撮って送ってますけれども、赤い花つけただけで何かそのにこやかになりますし、でこの、クリニックラウン協会、日本クリニックラウン協会さんはもういろんな病院に回ってね、クラウンがいろいろ子どもたちを笑顔にしていくっていうことを長らくもされてます、
去年でいくと44の病院を回られたということで、年間263回訪問されて、人数でいくと8447人の子どもたちの、子どもたちに笑顔と元気を届けたと、そういう臨床士という方が病院を訪れて、ピエロの格好をしましてね、笑顔を届けるという活動を、東北も 熊本も行かれたりとかされてるようで、はい、うん、まあ、そういう活動がオランダではある意味当たり前のようなんですけども、日本でそれを12、3年前に取り入れて、まあ、活動を広げられているということのようでございます。
なるほど、
まあ、それをまあロキの方も応援して、まあ、映画を届ける活動に参加をしましょうというようなことをまあ呼びかけているという感じですね。なるほ
ど、いい活動ですよね。まあ花の日8月7日に限らず、これ一応世界中でこのね、レッドノーズデーということで、はい、正午12時から1分間、はい、赤い花をつけようっていう、はい、まあ、キャンペーンというかう、ね、ムーブメントですけれども、はい、ローキンさんの方では8月はレッドノーズ月間ということで、はい、この社会貢献プロジェクトスマイルの一環でですねされているということです。はい、ぜひクリーンクラウン協会のホームページやローキンさんの方にも、
そうですね、ホームページにアップ8月にはしたいなと思ってますので、はい、そちらをご覧いただいてご参加いただけたら確かにありがたいですね。
そして、まあ、これですね、参加するにあたって一つはこの赤い花をつけて赤花アルバムへ写真投稿しようと、はい、いうことですので、これは E メールアドレス info@赤い花.jp info@赤い花.jp に写真赤い花つけて、でこの花はですね、別にこのなんていうのかな、ふわふわの花じゃなくても OK と。
そうですね、シールとか赤いキャップなんかをつけてもらっても結構ですし、まあ、ローキの営業店に行っていただけたらカウンターに置いてますので、
なるほど、赤い花置いてありますね、
はいはい、それを、まあ、その場でつけていただくなり、ちょっと持って帰られるとなくなっちゃうんでその場でということになりますけども、はい、またいろんなイベントがありましたら、まあ、そんなところに行っていただけたら一定の個数はお届けしたりとかいうことも状況によっては可能かなと思ってますので、はいはい、
そうですね、広がるといいですね。
そうですね、
わかりました、
はい、
ということで8月に向けてですね、準備もありますけれども、まあ、ちょっとこの7月、今日は祇園祭の話でですね、ちょっと振り返りをしたいなというふうに思いますので、中須さんお付き合いください。
はい、はい、
この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、本日の京都ハッピー NPO、 本日はですね、まあ、ゲストという感じではなくて一緒にこの番組を作っている仲間であります、京都 NPO センター、統括責任者の平尾孝之さんにお越しいただいて一緒に話を進めていきます。平尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、このハッピー NPO のですね、最終週以外はNPO センターの方で、
そうですね、
いろいろこう調整いただいて、いろんな京都の NPO さん、うん、放送に参加いただいてますね。
僕も久しぶりにここのスタジオでさせてもらって、当初はね、僕もずっと、ナビゲーターさせてもらって、1年半ぐらいやらせてもらって、あとはもう若い人に、
若い人ね、
感じで譲っていきましたけど、
ね、ホームページは平尾さんの写真載ってますよね。
そうです、そうです、だいぶ昔のいつのやねみたいな、はい、
このハッピー NPO、まあ、長寿番組でですね、
そうです ね、
ね、 NPO センターかなりこう主体的に頑張っていただいて、いろんなゲストをお招きしてさせていただいておりますけれども、まあ、平尾さんね、いろんな、まあ、NPO センターの中でもいろんな役割を担ってらっしゃって忙しいと思いますけど、どんなことをされているか、まあ、ちょっと、ね、これ最終週で初めてなので、平尾さんどんな活動されてるのか教えてもらってもいいですか。
これなかなか、
一言じゃ言えない、
予期せぬ質問だったので、どうかなと思ったんですが、まあ、基本的にはですね、指定管理で、うん、京都市市民活動総合センターというね、はい、河原町6条の人町交流課の2階を運営させてもらってます、うん、でその絡みでね、後で お話しいただけるゴミゼロ大作戦のボランティアコーディネートを一手に
うちの方で
引き受けさせていただいて、
はい、
うちの職員もヘロヘロで、
ヘロヘロで頑張ってて、
僕はヘロヘロになってのを頑張れというだけのまあ大まかに言うとそういう役割みたいなね、はい、うんうんうん、感じで甘やかさせていただいてます、
はいはい、いやいや、いろんなね、下市民活動支援をされていると、いろんな角度からこうされているので、この番組、まあ、一緒にこう作っていますので、最終週ね、たまにこう平尾さんに来ていただいて、最近のトピックスなんかも今後お聞きできたらと、一緒に番組進められたらというふうに思っていますので、よろしくお願いしますということを、はい、まず川切りにですね、振り返るとこの祇園祭ゴミゼロ大作戦ということで、はい、ローキンさん毎年ご参加をいただいてますね、はい、まあ、4年前後祭りが復活と言った時に、まあ、もう少しそのゴミのことを含めて、 見直せることがたくさんあるんじゃないのかということで、まあ市民初でですね、このゴミ、まあ、私なんかも含めてですけれども、祇園祭せっかくたくさんの方が国内外から訪れると、またこのゴミは誰の責任なんだろうみたいなことを含めて、なんとかゴミのない祇園祭を作りたいということで、テーブルの上に一つ祇園祭のゴミっていう課題を挙げてですね、それに関わる皆さんにこう集まっていただいて、例えばそこには、京都の収集運搬、ゴミの収集運搬業者さんの集まりであったりだとか、もしくはすると露天商さんたち、もしくは行政の方々、我々環境のことをやっている NGO、NPO だったりだとか、とにかくたくさんの方にテーブルついていただいて、みんなでこの課題どうしてるべきなのかということをやり始めたのが4年前なんですね。で、1年目はですね、手探りでこう始めて、何をやったらいいんだろう、町内の方々どう思ってるんだろうっていうことも含めて、まだ見えない中でですね、やって、で、祇園祭はね、本当に60万人のお客さんが、その前の年は来られていて、60万人の方々がお越しになられるのに、どんだけのそのゴミ箱を用意して、どういうふうにやったら産卵ゴミなくなるんだろうみたいなことを実は手探りで、本当にで町内の方々からしたらですね、この人たちは何をしたいんだと。で、問題は祇園祭り神事からはゴミは出てきてないんですよ。だから祇園祭りからゴミが出てるって言われるのは、町内の方からするとちょっと心外なんですよね。で、祇園祭りに乗っかって商売をされている方々、たくさんの方がお越しになられるので、食べ物を売ったりだとか、いろんな方で商売をされますよね。乗っかってる方々が実はゴミまで販売して、ゴミが出てきてるんですよ。なので、祇園祭りゴミだらけって言われるのは、まあ、神事としてはちょっとおかしいな話なんですよね。でもゴミって販売した人たちはですね、もう最後の処理まで今責任を持たなくて OK と、だから売ったら売りっぱなしで OK なので、でそれをお客さんがですね、まあ、買って、まあ、ちゃんときれいに捨ててくれればいいんですけど、ちゃんとそのゴミ箱が見当たらなかったりだとか、もう分かんないのでその辺にポイッとするっていうのが4年以前は、ね、前以前は当たり前で、だから上向いて歩いたらきれいなんだけど、下向いて歩いたらゴミだらけなんていうのが祇園祭の実態だったんですね、うんうん、それをどうにか変えようっていうので1年目から手探りでやって、うん、ボランティアさんもですね、やっぱ2000人ぐらい必要なんだということで、でもたくさんの方にご協力いただいて今年もやれたというようなのが、はい、まあ、振り返ると、まあ、ざっとした振り返りですか、うんうん、あるんですね。でその中でも実はこの2200人のボランティアさんを受けるにあたって、うん、京都 NPO センターさんにボランティアの受付だとか、ボランティアのコーディネートの部分を
そうですね、
になっていただいていると、うん、でゴミを拾う活動だけじゃなくて、そもそもゴミを減らす活動も一緒にやらないといけないということで、うんうん、使い捨てない食器をリース食器をですね、露天商さんに使って販売をいただいて、いろいろなんていう方もしていますし、各街中に1400箇所あったゴミ箱を今50箇所のエコステーションという形 でそこにボランティアさんがついていただいて声を出してですね、ゴミの収集や食器の返却を呼びかけしてるんですけれども、その、エコステーションには毎年ローキンの皆さんも、ね、はい、各支店から集まってこうやっていただいていると。
そうですね、今年は40名を超える、うん、ボランティアが集まって、で、まあ、同業者じゃないですけど同じ仲間の、
はい、
全労祭 の、はい、働く人たち、まあ、労働組合員の方もお越しいただいて、うんうん、まあ、参加いただいて、はい、総勢50名がボランティアとして当日参加をして、うん、まあ、ゴミ拾いからエコステーションのいろんな呼びかけから、まあ、それがまあ結構ボランティア入っている人たちもね、市民の関心が結構高かったり、
うんうんうん、
ゴミどこに捨てたらいいんですかとか、またそういう活動に参加することが参加意識を高めて達成感も含めて参加してよかったという声も参加者の方からも聞かれて、それはそれでもすごく価値あるなというふうに思いましたね。
なるほど、
はい、
そうですよね。いや、もうたくさんのボランティアの方々がやっぱりやりがいがあるっていうお声をいただいてますし、なんかそのゴミの話だけじゃなくて、いろんな案内、祇園祭りのね、
ええ、
まあ、ともすれば実は皆さん青い T シャツを、水色の T シャツをみんな統一して着ている関係で、祇園祭りの実は主催者っていうのはいないんですよ、
うん、
全体の主催者っていない。なので我々は実は祇園祭りで青い T シャツみんな着てるんですけれども、みんなゴミのエコステーションを運営するボランティアスタッフなんですけど、祇園祭りのスタッフだと皆さん思われるのでここの山とかここ行くにはどうしたらいいですかとか、タバコはどこで捨てられますかとか、迷子がいるんですけどとか、明日ここに行こうと思うんですけどどうやって行ったらいいですかね、どっちかというとおもてなしステーション的な位置づけでですね、まあ運営が実態はされていると。うん、だからローキンの皆さんもボランティアで参加され、多分いろんなことを聞かれ、コミュニケーションを取る中で、 まあ、祇園祭を支えているというか、
そうですね、
こういう取り組みを、まあ、一緒にできて海外解決に結びついてるなというなんか実感を持っていただけてるのかななんていうふうに、うんうん、思いますが、でもね実際はこの活動を支えているのは年間実はあのこの取り組みするのに1500万円ぐらい予算お金がかかっているんですね、うん、でこの1500万円のうち400万円は京都市の補助金で運営していると。1100万円はあの実は寄付、全国の皆さんの寄付や、うんうん、あのいろんな企業さんからの協賛金で、うん、まあ、ローキンさんも実は協賛をいただいてですね運営をしているという実態なんですね。でこれが集まりきらないと、うん、この市民活動の中でですねあの自分たちで持ち出してやらないといけない、うんうん、もしくはもうやれないという話になってしまう難しい取り組みなんです。
そうですよね。だからゴミを捨ててる人たちとかね、はい、青い T シャツを見てる人、この人たち誰だろうってあんまり実はうまく考えられてなくて、行政の人かなとか、はい、ひょっとしたらアルバイトじゃないかなとかね、うんうんうんうん、なんかお金もらってやってんじゃないかなとかね、いまいちこう実態がよくこう理解されてないところが多分あるのかなと。やっぱりそこをうまく伝えていかないと僕らの活動そのものが持続しない、
はい、
ね、で今太田さんがね1500万かかると言ってくれたんですけど、実際は本当にギリギリの数字が1500万っていうだけでね、
もうみんなこれ手弁当で、うん、もう本当にもうボランティアでこうやって事務局経費とか何もここから取れて出して出てないので、うん、
だからみんなが本当に善意と汗だけでやってるような感じなんで、これやっぱりもう少し NPO っぽくこう経営っぽく言うと、何かそういわゆるコアコストがね、はい、ちゃんとこう見てけるような状態を作っていかないと持続しないんです
よ、うんうんうん、そうなんですよね、
続かないですね、
うん、続かないんですよ。
だからこれ思いはいずれ消えるというねもう極めて単純な NPO 界隈のこう伝説ですから、
ね、いや本当そうなんですよ最初のね、まあ、今4年目ですけれども、うん、5年ぐらいは持ってもですね、うんうん、その後やっぱりその共感がやっぱり徐々に新規性も薄れてくるので、うんうん、さあどうしたもんかと、
ね、
うん、いうのが大きな課題になってます ね。
だから5年もやるとね、あ、まだ今年もね、あの青い T シャツの集団がいるんだなと、はい、ゴミ拾ってくれるんだな、うんうんうん、ということが大前提になってて、それに対してどういうふうな経営でやられてるかとかね、どういうのはそのお金の流れがあるかなんてことは関心がなくなっちゃうんですね。
あ、なるほど、
ね、うん、やっぱりそこをこう、うまくこう伝えていくこともね、やっぱりゴミゼロ大作戦のある意味醍醐味で、これは実は年間通じてやる、
はい、
ね、取り組みはね前宵山とね後祭りだけなんだけど、うんうん、それを年間通じてやるっていうことそのものが多分すごく大事で、ゴミゼロ大作戦祇園祭りだけの問題じゃないのでね、きっといろんなところに波及する、これ結局民間がやってることなので、ね、ちゃんと民間が支えないとなくなるっていうことのそのものの選択肢も、ね、
そうですね、
我々が、ね、うんうん、社会が持ってるっていうことをやっぱりちゃんと理解していく必要あるのかなって感じはしますよね。
いやもう実際は我々がもうね、もう来年やっぱお金が集まらなくてできませんって言ったらまた元に戻ってしまう、ゴミだらけになってしまうんですよね。だからそこを社会としてどうその捉えてみんながどう関われるかっていうことを、まあ我々がね仕掛けてはいるんですけれども、うんうん、そのみんなで考えるプラットフォームを、ね、に仕立てていかないとということで、実は今年ね、まあ、いろんなご寄付もいただいてます、うん、もっとより多くの人に関わっていただけるようにしたいということで、今まで任意の団体、まあ、祇園祭りゴミゼロ大作戦実行委員会でこうやっていたんですけれども、うんうんうん、ちゃんと法人化しましょうということで、うん、一般社団法人したと、うん、いうことで、まあ体制、まあ、やってるメンバーは変わらないんですけど、ちゃんと法人化して、そういうところ、まあ、透明性を持ったね、うん、はいはい、より多くの人に関わってもらえるようなプラットフォームにする、したいという、うんうん、今、また夢だけを語って、実態をどうしていこうかっていうのはあるんですけれども、まあ、本当にそうしていこうとしてるんですよね。
もう大きなステップですよね。
ステップですね。
はい、で、まあ、法人化されてね、その協賛金を得るのにも結構スタッフを。
そうなんですよ、
置いてっていう、ね、
そう今年はちゃんと今まではどっちかというと現場の上、うんうん、この規模の運営っていうのが例があまりないので全国に、うん、そこにもう手一杯になってたんですけれども、まあ、3年間まるまるやって4年目はちゃんとじゃちゃんといろんな方々スポンサーのねなっていただける方をより、まあ、巻き込んでいくためにもコミュニケーションを取っていくためにもそういう専門のスタッフを置きましょうというので雇ってみたりだとか、あとは皆さんにいろんな事務コストをね、まあ、含めて、まあ、NPO センターにはボランティアさんのコーディネート、まあ、一口に言ってもですね、もう2200人もボランティアさんいたらいろんな質問とかう、うん、もういや当日休むのでとかいうのがね、うんうんうん、細かく実いろんなことがあるんですよ、うん、実際はすごいその人件費含め考えたらコストを出していただいているっていう感じなんですよね。 まあ、それだけじゃなくてその2200人を受け入れるボランティアリーダーたちを事前に研修を何回もこうしてたりだとか、うん、で当日の設営とか運営の備品周りのこともいろいろあるので、まあ実際はみんな手勉強でやるような規模の取り組みじゃなくなってきてると、うんうん、
そうですよね。あのボランティアリーダーの人たちは少しエンジ色の T シャツを、ね、
はい、エンジ色の T シャツを着てます。
皆さんは青い、
ね、青い T シャツ、当日のボランティアの人たちはね、
エンジの T シャツ、あのエンジの T シャツを着てるスタッフそのものがね、やっぱりその持続的にね、うんうん、こういろんな関心をしっかり持っておかないと、青い T シャツの人をちゃんとオペレーションできないというね。
そうなんですよ、
そこ課題ですもん
ね。課題ですね、うんうん、でまあ、実はあのボランティアさんたちの半分ぐらいは実は学生さんに支えられてたんですね、はい、うんうんうん、で、まあ、学生さん当日のボランティアはいいんですけど、うんうん、リーダーたちもあの半分、まあ、6割ぐらいは実は学生さんなんですよ今、うん、どんどん入れ替わりがあるのでね、社会人でずっと支えてくださっている方もいるんですけれども、うん、まあ、その辺のマネジメントだとかね、うん、研修手法だとか、う、ね、うん、ただこの取り組みを参考にですね、今年は大阪の天神祭りでも取り組みがスタートしました、
はいはい、
うん、で、まあ、あのそういう結果はね、また来月ちゃんとまとまった時点でご報告をさせてもらいたいというふうに思いますけれども、うんうんうんうん、ね、えあのどんどん広がっていくのはいいんですけれども、ただどこも同じ課題に、祇園祭と同じ課題に陥る可能性があって、でやっぱりゴミは何とかしたい、どのお祭りとかイベントでも日常生活の中でも皆さん思ってるんだけど、どうしたらいいかっていう、
ね、そうですね、うん、だから一つは 何を運営するに対しても資本がありますよね、はい、で一つ資本というのはお金の側面がの資本というのは当然あると思うんですけど、もう一つは人の資本なのね、
うん、
このヒューマンキャピタルとかね、ソーシャルキャピタルみたいな言い方しますけども、はい、社会関係資本、うん、この資本っていうのはこう集積されて蓄積されないと活用できないんですね。
なるほど。
お金そのものもそうだけど、人の、ね、ネットワークとかつながりとか経験値そのものが、うんうん、やっぱり、ずっとつながっていかないと、こういう大掛かりなものって全然できないの で、
そうです、ね
ね、やっぱり京都なんかは学生の街であったりとか、割と地場産業もねしっかりしてるところも多いので、はい、そういう人たちの集積蓄積そのものが京都の祇園祭のね、ごみ税対策線をある意味支えて、
はい、
ということですね。じゃあ、うん、他のところでできるかどうかというとね、これまたなかなか難しい問題、
ね、まあ、そうなんですよ、ま、だから大阪は大阪でですね、うん、またボランティアさんたちの集まり方とか、うん、集め方も違いますし、受け入れる、じゃあ京都はね学生がたくさんいますけど、なかなか大阪では最初難しかったりもしましたね。うん、だからまあこういうことを含めて、まあ広がっていくのは、いろいろノウハウ移転をね、もちろん我々もしていきたいんですけど、祇園祭りのやり方そのままが持っていけるわけではない。
そうですよね。
うん、なのでまあ今後ですけどね、どうしていくか僕らも今まだ迷い中というか、うんうん、で先ほどのお金の話に戻りますけど、うん、本当はこのコスト誰が負担すべきものなんだっていうのも今いろいろ整備、まあ、我々も検討中ですけど ね、
うんうん、ね、リユース食器を使っていただいている露天商の、ね、方々だけが、ね、いわゆるその商品を売っているおられるわけじゃない
ん
ですよ、
うん、
いろんなそのコンビニさんとかね、
そうそう、コンビニとかファストフードとか、あの普通の街中のお店されている方が、ね、私有地で出店しているだとか、
うん、そうですね、うん、そこからもいろいろゴミ出ているので、
いっぱい出てます ね、で我々が調査した結果だと、祇園祭に関しては大体あの4割弱が、4割もいかないぐらいがですね、露天商さんのからのゴミなんですよ。実際6割以上はあの持ち込み、まあ、今言った露天商以外のゴミなんですよね。うん、だからみんな物をいっぱい売りっぱなしでいいけれど、なんだけど目立つのは露天商なんですけど、実態は違うんですよね。
そうですよね。
うん、このゴミをじゃあ本当に、じゃあ買った人がね負担すべきものなのか、売る人が負担すべきものなのか、もしくはもう我々みたいに外部人がこうやって手を入れてお金集めてやるしかやれないのか、うんうん、もしくはみんなでやっていかなきゃいけないのかっていうことはね、うん、
ですよね。これゴミゼロ大作戦がね引いてしまったら、結局はもう行政が回収するしかなくて、
はい、
結局行政コストって何かというと税金でしかないので、
そうです ね、
うん、じゃあたくさん税金を払って、たくさん、ね、行政コストをかけてゴミの回収をやっていく社会が僕らにとっていいのか、
うん、
自分たちのゴミを減らしながら、その出た分は当然仕方がないので、はい、それをみんなでシェアしながらこう、ね、うんうんうん、支えていく社会の方がいいのかっていうのは、これ多分うまく選択してもらわないと持続的じゃない、
ね、本当、まあ、いやまさにそうなんですよ、ね、うん、だからまあ社会にこうやって我々の課題をね提示して、解決策、解決のモデルを示したけど、そのビジネスモデルとしてはまだ全然提案ができてない、
うん、そうですね、
うん、 一つまあ協賛とかね、それは今まであるビジネスモデル今つけてますけど、でも長く取り組もうと思ったらこの問題に関してはいろんな協賛で賄う話でもないなっていうのがね、うん、うん、
今おっしゃった平尾さんのね、そういう仕組みがやっぱり市民の方々に知っていただく、まあ、それが学校教育かもわからないし、
う
ん、はい、
そうですよ ね、
ね、
う
ん、まあ、あの税金使った方がいいのか、ゴミを減らしながら、うん、あの街がきれいになっていくことの方が、ね、うん、いいのかというような選択をやっぱり国民議論というか市民議論の中で
本当ですね、
やっていけば、こうボランティアの再生産も含めて、うん、世の中の循環も良くなるのかなという、まあ、そんな目指すべきところをやっぱ議論していくことが大事でしょうね。
まあ、この話ゴミゼロ大作戦だけじゃなくて、いろんな NPO 全国の今活動している、うん、まあ、京都の NPO も、うん、みんな同じところにぶつかってるはずですよね。
だから公共サービスとかね、公共政策そのものはなんか行政がやるものみたいなね、
はい、
イメージが多いんだけど、もともとは公の部分と共の部分が合わさって作られてる造語なので、
なるほど、
公の部分は公が当然すべきだと思うんですけど、じゃあ、ともっと書くね、今日の部分っていうのはやっぱり行政と社会、市民であったりとかね、うんうんうん、市民と市民であったりとか、市民と企業が、ね、うん、共に生きる、
はい、
共生社会の部分をどう、ね、お金を出しながら、知恵出しながら、うん、人の労力を使いながらね、実現させていくかっていうのがやっぱりね、公共政策、
なるほど、
政策っていうところになるんだと思うんですよね。
そうですね。まあ、一つそのゴミゼロ大作戦今日は事例に取りましたけれども、やっぱりそのまあ今の共生の話含めて、まあ社会に提示してモデル見せるだけじゃなくて、それを持続的に運営する部分もやっぱり事前にまあ我々も描けたらよかったんですけど、とはいえまあやってみないと分からない部分もいっぱいあって、やりながらまあ考えている今ゴミゼロ大作戦の現状ですけれども、まあなかなか難しいですね。うん、このでも海の苦しみ我々今味わってますけれども、楽しいですけどね。
あの僕はすごく実は貢献してましてね、僕の行くあの錦山町の立ち飲み屋さんとかラーメン屋さんにいっぱいポスター、
あ、本当に貼ってくれた。行った店行っただけだけで、そうそう、いや嬉しいです。うん、ありがとう。いや、こうやってね、平尾さんだけじゃないです、いろんな方が応援していただいて、ね、広がってきてますので、
支え合う社会をどう広げていくのかっていうのが、うんうん、まさに共生社会なので、
うん、そうですね。いや、ありがとうございます。今日はたっぷりこの話してしまいましたけど、はい、また平尾さんよろしくお願いします。
こちらこそ引き続きよろしくお願いします。
あっという間でしたね。あの、はい、中田さんまた、来月もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。